愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部人文系担当学部長加藤義文先生にご出演いただき、来年4月から変わる愛媛大学法文学部について伺います。加藤先生、
はい、
来年度から愛媛大学法文学部が新しく生まれ変わるそうですが、新しい法文学部、主な改組内容を教えていただけますでしょうか。
はい、法文学部は今は総合政策学科と人文学科という2つの学科に分かれて法文学部を構成しているんですけれども、はい、来年度からは人文社会学科という、まあ、今仮称ですけれども、
はい、
1つの学科に生まれ変わります。で、1つの学科の中に3つの履修コースというのを設けて、これまでのやってきたことはきちっと保証しながら新たなものをそこに付け加えていくという形を予定しています。
2年になった時からその3つのコース、うん、いずれかを選択して。
そうですね、1年目はもう一つの学科として入ってもらって、で1年間いろいろなメニューをこう選択して学んでもらって、自分により適切なところに2年次からこう入って専門をより深めてもらうということにしています。
さらには2年次からは指導教員制が、うん、今までとまたちょっと変わるそうですが。
そうですね、今は一人の学生に一人の指導教員という1対1の関係だったんですけれども、はい、来年度からは主指導教員と副指導教員という2人の教員が一人一人の学生につくということで、非常にきめ細やかな、
はい、
教育指導体制ができるかと思います。
専門を広げることもできるんでしょうか。
そうですね、
はい、すごい。この中でどういった人材の育成に取り組む学部というのを目指していかれるんでしょうか。
そうですね、基本的には人文社会のさまざまな分野を学んでもらって、はい、その上に現代社会で活躍できるような実践地というふうに言ってるんですけども、はい、現場で適切な判断をして行動できるような人材、うん、そういったものを兼ね備えたグローバルな人材ということで、そのグローバルという言葉を前面に出したいというふうに思っています。そういう人材を育成するということですね。
そうしたためにもこれまでの定員よりは少しこうギュッと、
うん、
凝縮して、
そうですね、はい、
コンパクトさの、
ね、
そこにこうきめ細かい指導、少人数制でというような思いも
ありますね。そうです、今の予定では365人っていう数を法文学部全体としては想定しています。現在505名人数がいるんですけれども、それを365にすることによって、さらにコースも3つを設けることによって、きめ細かな指導が2人の教員で1人の学生を指導していくという体制ができるかと思っています。
その3つのコースなんですが、
はい、
まず1つ目が法学政策学履修コース、
うん、
こちらは、現在の総合政策学科が母体になっているということですね。
はい、現在の法総合政策学科の先生方がほとんどこの中に入っておられます。
はい、
で、従来からやってきている専門の法律学とか政治学とか経済学、経営学、社会学、まあそういったものは同じように専門を学べるという体制を取っています。その上で、そのこれまでも総合政策学科の売りでもあったんですけども、はい、フィールドワークとかインターンシップとか、そういったものもさらに充実させて現場を体験させるということで、うん、
はい、
海外も含めて地域なり海外に実際に出て体験をする、まあ、そういったことを踏まえて、グローバルな、よりローカルを もちろんですけども、グローバルな人材に育っていけるように、法学政策学履修コースというのが中間種や間種ともに設けるということになっています。
また公務員を志望している学生さんにとっても心強いコースになりそうですね。
はい、そうですね、そうですね、これについてはもう非常に法文学部、特にこの法学政策学履修コースにとっては大事な、はい、ものですので、これまで以上に公務員を志望している学生さんたちにはいいコースになるのではないかというふうに思っています。
はい、そして2つ目なんですが、こちらは人文学履修コース、
はい、
現在の人文学科が母体になっているということですが、こちらはどういったコースになりそうでしょう。はい、
従来通り基本的な学問、特に哲学とか心理学とか歴史学、あるいは文学、地理学、社会学、そういった人文学の主要な学問領域については深く専門を学ぶことができます。
はい、
こちらの履修コースも同じようにこれまで以上にその国内外のフィールド実践ということで実際に現場に出ていくということをさらに強力に進めていって現場社会に適応する能力を育成することに重点を置きたいというふうに思っています。合わせてその人文学履修コースに入ってくる学生さんたちにはこれまでもそうだったんですけれども教員免許資格が取れるということが非常に重要ですので従来通り の免許も取得できるようにしさらには学芸員資格等々さまざまな資格も取れるような形でバックアップをしていきたいというふうに思っています。
これまでですと高校時代にさて法文学部に進みます総合政策学科、うん、人文学科どちらにしようかなという悩む学生さんも多かったと思うんですけれども、はいはいはい、この4月からは入ったらその1年後に自分でこう適性を、
う
ん、
そうですね
考えて進むコースを決めることができるようになるんですね、
はい、そういうことです。それ非常に大事なことでして、はい、実際に高校に訪問して先生方の話を聞いたりもこれまでしてきたんですけれどもやはりもう最初から自分は文系なんだけどもこういったところに行きたいというのが決まっている人もいるんですけれども、はい、中にはその文系は文系だけどもどちらの学科に行ったらいいんだろうかとか、はい、迷っている生徒さんたちもういるということも聞きました。今回は、そういう人たちにとってもまずは大学に入ってもらって、はい、法文学部というのはどういうふうな 学問をしているのかとで将来自分にどういうコースに進めばより適正な分野になるかということを1年間じっくり受講してもらって、はい、その上で自分で選択していくと、うん、それがよりミスマッチを起こさない上で大事だろうという思いでこういうふうな体制に来年度からしたいと思っています。
これはいいなと、はい、私も自分が高校生になった気持ちで思います
があそうですかそれはありがたいです
そして新しい法文学部の中でも、うん、こちらが一番変わったところではないかと思いますが、うん、3つ目のコース、はい、グローバルスタディーズ履修コース、うん、
これは今回の回その一つの目玉でもあるんですけども、はい、先ほど紹介したようにその総合政策学科人文学科のを舞台とした履修コースだけではなくて、はい、やはり双方の教員の中でグローバルに活躍されている先生方、うん、特に欧米系が中心ではあるんですけども、はい、それは総合政策学科にもおられますし人文学科にもおられます。そういった人たちが一つのグローバルスタディーズ履修コースというところに集まって、はい、で海外に興味関心を持っている学生さん、うん、グローバルな場で活躍したいと思っている人たちを中心に一つの新しいコースとして積極的に進めていきたいというふうに思っています。
これからの時代ですと本当にこういった、うん、グローバルな人材というのはますます求められてきますもの ね。
そうですよね。だから、地元地域にいてもやはりグローバルな視野から、はい、職場なり社会に出ていくというのは大事だと思いますのでそういう意味でもこういうコースで学ぶあるいは人文学にしろ法学政策学にしろそこからそのグローバルの授業等も受けてよりこうグローバル化した人材として社会で活躍してもらいたいという意味でこのグローバルスタディーズコースは法文の売りあれ核にしたいなというふうに思っています。
資料を見ていてびっくりしたのがですね、はい、語学研修ですとか文化研修海外体験率 100% を目指すと、
はいはい、
待ってくださいよということは学生さんは必ず1回は海外を経験してみようと。
そうです。これは今はですね、はい、もう学生さんは希望者がその海外に行くとか、はい、先生が引率していくとかやっているんですけども、はい、来年度からは全員が原則としてですけども一度は海外を体験すると行ってみることが大事だということなので、ね、ややもすると学生最近の若い人たちが内向きだとかいうことを言われることがあるんですけども、はい、必ずしも実際話してみると行きたいという思いはあるみたいなのでそういうふうな道筋をつけてやるとか資金的なバックアップもしないといけないので大学としてもこれから充実させていきながら、はい、より行きやすいような環境を作って全員に海外を一度は体験してもらうとそういうふうに考えています。
海外にある提携大学との交流も活発化していきそうですね、
うん、そうですね、そのためにもうどんどんその交流協定をこう増やしていってるんですけども、そういうところに実際に行って大学 の, その海外の大学を体験する、あるいは実際にそこで学ぶというふうなことが重要だろうというふうに思ってます、はい。
現在でもそのアメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、ニュージーランド、インド、うん、ネパール、台湾、もうちょっとワクワクドキドキするような、
はい、
ね、学生さんの未来が、
そうですね、
見えてきますけれど、
これだけたくさん用意してますし、また今後とも、増やしていきたいと思っていますけども、
はい、
そこにぜひ学生さんが行きやすいような環境にしたいので、うん、積極的に実際に体験してもらいたいというふうに思っています、
はい。まずは新しい法文学部の一期生になるわけですからね。
そうですね。
もう皆さんも大きな夢を持って入ってきていただきたいですね、
はい、本当にそう思います。
それでは先生、法文学を目指す方へ、
はい、
高校生たち、そして今頑張っている学生さんたちにメッセージをお願いします。
わかりました。先ほども申しましたように、来年度から法文学部は現在の総合政策学科と人文学科という2学科体制から、はい、人文社会学科という1学科体制、その中に3履修コースを作る形で生まれ変わる予定です、
はい。
で、入試もこれまで2学科で分けて、入試をしていたんですけども、はい、それも一本化して一括入試で、入ってもらうというふうにしています。そのために法文学部はこれから入ってもらった学生が1年次では人文社会系の多様な学問分野に触れてもらって、自分の関心とか適性はどうなんだろうかというのをしっかり見極めてもらって、その3つのコースを選択をいずれかしてもらうと、そして2年次からは本格的にそのコースの専門分野を学び、さらには先ほど言いましたように現場に実際に行って体験するという、海外へも出ていくと、そういう実践的な能力を育んでもらうと、そういうふうな非常に柔軟で多様なカリキュラムを設定しています。ぜひこういう新法文学に皆さん来てもらって、私たち教員と一緒に学んで有意な人材になっていただいたらというふうに思っています。私たち法文学教員スタッフはこういうようなグローバルな視野を持って、地域で、だけでなくさらに世界でも活躍できるようなタフさを備え、そして人間的に優しいさも備えた、そういう人材、そしてそれを裏打ちする支えるための確かな知的な能力も育む、そういうふうな教育体制を構築していますので、ぜひ法文学部においでいただきたいというふうに思っています。
新しい愛媛大学の法文学部に期待しております、
はい、
加藤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
法文学部の開祖は現在申請中のため変更になる場合があります。愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部准教授山口信夫先生にお話を伺います。お楽しみに。